おはようございます。高原剛一郎です。私は何年か前、リスナーの皆さんからのお手紙を読んで考えさせられたことがあります。あるお手紙で、高原さんのメッセージは分かりやすいけど関西なまりが強いですねとあったんです。ところが別のお手紙では、高原さんのメッセージは大阪弁のコテコテだけどとても分かりやすいですとあったんですね。どちらの手紙も同じことを語ってるんですが、私の受けた印象は随分違ったものでした。結びの言葉が否定的だと全体が否定的に聞こえるんですが、結びの言葉が肯定的だと同じことを言っていても希望の言葉に聞こえるんです。言葉ってデリケートだなと思うと同時に、私もまた結論が希望であるメッセージを取り継ぎたいと思いました。というのは、聖書のメッセージは喜びの訪れ、福音だからです。聖書は人間の罪や闇について鋭く指摘し、えぐり出します。しかし、一番言いたいことは、それでも解決がある、望みがある、救いがあるということなのです。今日は、イスラエルという人類の代表に語られた神の望みの言葉を考えたいと思います。旧約聖書にこう書いてあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。ここに神とはどのような方なのかが書いてあります。三つのポイントで考えましょう。第一に、この方はあなたと共にいてあなたを見守る方です。私には誕生日になるとお祝いの手紙やメールをくださる方々が何人かいます。皆さん遠くに離れて住んでる友人たちなんですが、それをもらうとやっぱり嬉しいですね。というのは、本人ですら忘れてる誕生日を祝ってくれることで、まるで365日の前日全部私のことを覚えていてくれたような気がするからです。誰かに覚えられ、見守られているということは人に力を与えますね。今から何年か前、私はちょっと荒れた若者たちの間に入って話し込んだことがあったんですね。とても険悪な雰囲気で、私は胸ぐらをつかまれたり、肩を小突かれたりしながら話したんですが、比較的落ち着いて、紳士的に振る舞うことができました。それは私が勇敢な人だからではありません。少し離れたところで、元高校の先生でラグビー選手だった私の旧友がじっと見つめていたことに気づいたからです。いざとなったら、彼は動いてくれるに違いない。いや、そこまでしなくても、私のことをよく理解してくれている人が見守っていてくれているだけで、私はどれほど落ち着きを取り戻せたかわかりません。これが全くの単独行動だったら、私は紳士的に振る舞うことができたかどうか自信がないですね。人は分かってくれる誰かが見守ってくれてるんだと知るときに、大きな安心感を持つことができるのではないでしょうか。神とはどんな方でしょう。私があなたと共にいるのだと宣言する方なんです。あなたは人には知られない人であっても、神には十分知られている人です。神様はあなたをよく理解した上で、あなたに注目していてくださる方なのです。第二に、人に自尊心の根拠を与えてくださる方です。神はこう言われたのです。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると。ハワイの女性刑務所のカウンセラーによると、入所してくる人の 83% は犯罪を起こす前に何らかの性的暴力を受けているということです。彼女たちは刑務所の中でカウンセラーと向き合う時間を持ちます。やがてカウンセラーを信頼するようになると、自分のレイプ被害や性的虐待の体験を打ち明けるようになるのです。レイプされた時、体だけではなく、時に自尊心を壊されてしまうケースが少なくないというのです。 健全な自尊心を失った人は、破れかぶれの人生を生きるようになります。自分のことをクズやゴミのように思い込むとき、クズ人生やゴミ人生を生きるようになるというのです。以前この番組で、自分の皮膚にわざわざ負け犬という入れ墨を彫る人のことをお話ししたことがありました。どうしてそんな否定的な言葉を彫り刻むのだろうかと、入れ墨屋の親父さんに聞くと、心にそう彫り込まれているからじゃないか、と返事が返ってきた、という話です。自分を大切に思えない人は、結局、人も大切にできないのです。いつも心に怒りを抱えているので、突然、破壊的行動に走るんです。問題の根源はどこにあるんでしょうか？自尊心の低さなんです。では一体どのようにして、人は自分の価値を、乱すことができるんでしょう。すでにたくさんの過ちや自分ですらも軽蔑していることをやってきたその人間でも価値があると言える根拠は何なんでしょうか。神です。人は神が作ったから価値があるということができるんです。人は価値のない行動をすることがあります。しかし、人の命そのものの価値は、人の行動によっては左右されることがないのです。人間の価値は人間の作者の評価で決まるのです。神は、あなたを神と交わる人格を持つ者として創造されました。それゆえあなたは神の目に高価で尊い存在だ、と神はおっしゃるのです。第三に、神様は、人から恐れを取り除いて、新しい人生に向かわせてくださる方なのです。私は昨年末、博多でクリスチャン声楽家の緒方美智子さんのコンサートに共演しました。その折、同じ円卓にいた方から、その方の娘さんが書かれた本をいただいたのです。彼女の名前は、大藪淳子さんという方でした。本のタイトルは、スタンド、立ち上がれという意味ですね。そういうタイトルです。で、実は彼女は約10年ほど前、アメリカでレイプ被害に遭ったのでした。彼女によると、レイプ犯人には3年から5年の刑を科せられるが、被害者は終身刑を受けるという言葉があるそうです。つまり事件の後、一生消えない傷を負って、泣き寝入れを強いられ、誰にも打ち明けることができずに苦しんでいる人が世界中にいるというのです。彼女もうつ病になり、苦しみもがく期間を過ごしますが、聖書の御言葉を通して、神が立ち上がれと言っていることを確信します。実は彼女はクリスチャンホームに育ったクリスチャンだったんですね。人生は選択で決まります。うずくまる選択もあれば、立ち上がる選択もある。過去から立ち上がり、被害者の立場から痛みをエネルギーに変えて、同じく苦しむ人を励ます人へと立ち上がることもできるのです。やがて彼女は全米で性暴力被害者の写真プロジェクトを展開し、その活動は日本にまで広がっていきました。傷を負った人が立ち上がるとき、傷を負って倒れたままの人に、生きる勇気を与えることができるのです。そして、他の人に勇気を与えるために、自分が役立っているんだということを確信するとき、傷が一層癒されていくんだ、というんですね。恐れるな。私があなたと共にいるからだ。あなたの人生の傷を意味あるものへと変えることができるのが、聖書の神なのです。そして、このあなたの創造主に、立ち返るための唯一の道がイエス・キリストなんですね。どうぞイエス・キリストを信じ、勇ましく高尚なる人生へと歩み出そうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。